話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。昨日が11月の3日文化の日っていうことなんですが、実はこの文化の日を中心に1週間読書週間というそういう習慣になってるんですよね、はい、皆さん本を読みましょうと、まあ、最近本を読む方がかなり少なくなりまして、まあ、電車の中の風景を見てましてもほとんどがスマートフォンをいじっていると、うん、本を開けて読んでる人って本当数少なくなったなという感じがするんですが、まあ月に1冊ぐらいは読んだらなと私なんか思ってるんですけれども、で自分ができてるかというとさほどできてないのが現状なんですけどねでも本を読み始めますと本当にその中にスッとこう入っていって、うん、下手すると電車次の駅まで乗り過ごしてしまってるという場合もあったりしますので、これだけはちょっと気をつけなあかんなと、ね、いつも思ってるんですがね、うん、しかし視覚障害者の皆さんにとってはこの読書というのがね、はい、大変な作業になりますよね。
あ、でもね、私点字ちょっと無理なんですけど、はい、点字を読める方は、うん、結構ね暗くても関係ないじゃないですか、だからいろんなところでね点字で本は読めるからね、あれ点字覚えといてよかったわとか言うてはる、ついてはる。
なるほどね、うん、でも最近は、まあ、拡大読書機はじめ、はい、そして音声で、うん、全部読み上げてくれるというのもあったりしますからね、
う
ん、
そうです、あれは便利です、
うん、そうですよね、うん、だから本当にいろいろ機器が進化していると。今日はねその機器の進化、はい、そんな展示会がありますよというお話をしてまいりたいと思います、はい、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあスタジオにお越しいただきましたのは、大抵この時期になると必ずこの方に来ていただいてると、はい、多分この番組では最多出場になるんじゃないかなと思っております、はい、社会福祉法人日本ライトハウス情報文化センターのサービス部部長林田茂さんでございます。よろしくお願いいたします。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
はい、もう林田さんが来られたら秋もだんだん深まってきてるかなとそんな気持ちになるぐらい、季節感がある方でございまして、ね、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
日本ライトハウス展という全国ロービジョンフェア2025というのが今年も行われるということなんですけれども、これまずどこでどんな風に行われるかというところからお伺いいたしましょうか。
はい、場所の方は大阪天満橋の OMM ビルのこちらの2階で行います、はい、C ホールと D ホールをお借りして行います。
このところこの会場で定着してますよね、
うん、そうですね、うん、はい、展示ブースは C ホールになります、うん、あと D ホールの方で特設ステージと、今回もあんまマッサージ体験のコーナーもそちらの方で実施いたします。
なるほど、天満橋と言いますと大阪メトロ谷町線、それから京阪の天満橋駅もあります。非常に便利なところです、まあ、そこ通路を通っていただいて OMM ビルの地下2階の連絡通路 出口1階からビルに入っていただいて、エレベーターかエスカレーターで2階に上がっていただいたら会場があるということなんですが、はい、まあ、会場までも何人もこうね、支援者の方が立っていただいて案内をしていただいているというのが通常ですよね、
うん、そうですね、うん、あと会場の方にも、ガイドも、準備してますので。
なるほど、
はい、ガイドが必要な方は事前に予約をいただいて、はい、会場の方でもご案内をさせてもらいます。あと日にちの方もお伝えさせていただきます、まあ、
はい、日にち、そうそう、これ大事です、はい、日にちは、
はい、11月21日金曜日と、あと22日の土曜日で、初日の方は11時から16時まで で、2日目が10時から16時までとなりますので、よろしくお願いします。
日にちの方は11月、今月の21日金曜日と22日土曜日に開催されます。さあ、今年はどんなそのライトハウス展になるのか教えてもらえますか。
そうですね。今回も、たくさんの、メーカーであったりとか、はい、あと団体の方がいらっしゃいます。で、私どもも入れて45社団体が、出展をいただきます。
45社ですか。だから、視覚障害者の皆さんにとってみれば、あ、こんな便利なものが開発されてるんだとか、こういうものを使ったら生活すごくしやすくなるなっていう、西村さん、そんなものが展示されてるんですよね。
はい、そうです、いっぱいありますよ。
うん、はい、毎回これ私もちょっと取材で行かせていただいてるんですが、毎年毎年、へえ、こんなものが出来上がってるんだってびっくりするようなもんばっかりですもんね。
そうですね、うん、はい、拡大読書器もありますし、はい、ルーペンもありますし、新しいそのガイドヘルパーの、その、うん、システム、そういったものの、紹介なんかもありますので、本当に新しいものが登場しているものもありますので、
ぜひ皆さん来ていただいて、これ実際に触れたりとか説明を受けたりということが可能なんですよね。
そうですね、今回は実際のものも触れますし、そこのメーカーの方もいらっしゃいますので、実際そのメーカーの方に詳しい説明なんかも聞くことができます。
だからこれ皆さんどうですかというふうに西村さん、この番組でもお勧めはしてるんですよ、
はい
ね、
はい、うん、そうなんです、はい、
まあ行って損はないという、
絶対ないです、
絶対ないですっていうぐらいのもんなんですがさあ、今年どういう例えば機器だとか器具が出てくるかちょっと教えてもらえますか。
そうですね、うん、今回は、まず信濃研磨というところで、はい、その、今開発中のアプリで聞ける、先ほど図書の話もありましたけど、アプリで聞ける、図書の、アプリを開発してるっていう風なところで、まあ仮称なんですけどプレクストークリーダーという、はあ、まあアプリで本が読めるっていう風なものを、
そのアプリを取り込めば、はい、なんかその本が読めるということは、つまり音声化されるというふうに考えればいいんですか。
音声化されたものをその、うん、アプリに取り込んで、はい、それを聞くっていうふうな、
そういうことですか、
はい、なので音声で、作られている読書、うんうん、それがデイジー図書といいますけど、はい、まあ、そういったものを聞くことができるスマホのアプリ
は、ということはスマホで、スマホで全部読書がっていうか本を聞くことができるということなんですね、
はい、そうなんです、はい、それであったりとか、うん、あと、日本テレソフトさんのバーサスレートっていうペーパーレスの展示機も、今回持ってこられます、
はい、これはどういうもんなんですか。
普通は展示機を使って紙に、はい、書くものになりますけど、
そうですね、
まあ、これはペーパーレスということで、はあ、展示機もついてるその展示機で、はあ、それで打ちます、はあ、そうすると、まあ、凸面の方が裏に出てくるんですけど、はいはいはい、まあ、そこで読むこともできるんですけど、はい、ボタンを押すとその凸面がスッと消えてくれて、
消えるんですか、
はい、そうですそうです、はあ、なので、まあ、書いたり消したり、貸して書いたり消したりすることができるので、
なるほど、
まあ、ちょっとしたメモ書きにも使ったりすることができます。
大体凸面が出るともうそのままの状態でっていうことが普通なんですが、はい、これが消えたりでまた新しくそこに書くことができたりというような、
そういった便利なものもありますし、あと、サービスといいますか、うん、新しい、取り組みといいますか、はい、リンクスっていう会社があるんですけど、
リンクスですね、はい、
それは視界っていう、こちらもねスマホのアプリで、はい、ナビゲーションアプリになるんですけど、うん、大阪駅の中に展示ブロックがあるんですけど、そこに QR コードが、はい、貼られてます。
いわゆる展示ブロック黄色いところに、そこに QR コードがあるわけですね、は
い、で、うん、QR コードがあって、それで何をしてるくれるかというと、アプリを使うと、スタート地点から目的地まで案内してくれることができます。
なるほど、具体的に言うと例えば改札入りますよね、はい、入ってそのアプリがどのように活用になるんですか、は
い、で最初にアプリを起動して、展示ブロックの、はい、天井の展示ブロックのところに QR コードが貼られてますので、はい、そこで、認識させて目的地のところを選びます、
はい、例えばそうですね、京都線に乗りたいと、はい、環状線から京都線に、はい、乗り継ぎをして したいという場合、はい、どんな風にこう案内していただけるんですか。
なので、京都線で降りると、うん、で展示ブロックで、QR コードを認識させます、はいはい、でそこで、環状線の、ところまで目的地にします、うんうん、そうするとその天井の展示ブロックのところに QR コードがついてますので、はい、カーナビのように、はい、案内してくれます。例えば、5メートル右とか、あの10メートルまっすぐとか、うん、またそこに ついたら、3メートル左とか、うん、そういう風な形でどんどんどんどんその展示ブロック沿いに歩いていきながら、はい、目的地のとこまで案内してくれるっていう。
はあ、
駅員さんいらないです。
ということでこれは便利ですね。西間さん、うん、
便利ですね。迷わず行けそうです、ね、
そうなんです。これはあの、もう終わりましたけど、大阪関西
万博
の中にもこれが貼られてて、はい、で、会場の中で視覚障害の方が一人でも行って、うん、パビリオンのところを移動できたりとかもしていましたので、うん、こういうふうなものが大阪駅に、大阪駅内全部に取り付けられてますので、
実は大阪駅の中では視覚障害者の皆さんにとってはそのアプリ、うん、非常に役立ってる状態なんですね。
もうそうなんです、うん、はい、なのででもまだ知られてないことがありますの です、ね、はい、こういった時期に、お知らせしたいなというふうに思っています。
まあ、確かに大阪駅って、まあ、京都線神戸線、うん、それから三田行く方環状線、あるいは北陸行く列車とかもさまざまな列車がありますから、うん、はい、自分の目的地へ行くためにはそれはすごくありがたいシステムですね、
うん、そうですね、はい、まあ、こういったことも紹介したいなと思ってますし、はい、あともう一つ、あの盲ろの方も使える音声時計で、音声だけじゃなくて振動で伝えてくれる時計、
まあ、どういう時計なんですか。
ですね、手のひらに収まるような、四角い形の時計になるんですけど、振動で、時間とか分とかを教えてくれますので、デジタル式になってる振動の時計になります。
振動で震えるわ
けですか。震えます。
例えば3時だったら
あのブッブッブッみたいな形で、
なるほど、
はい、
これで今3時だなと。
そうですね、で分も教えてくれる。
3時33分だったらどうなるんですか。
ごめんなさい、その振動の仕方ね、私もねまだ触れてないので、今回新しく登場してくるので、発売は冬ぐらいの発売というふうに聞いてます。
これここへ行けば、はい、それを体験することは可能なんですね、は
い、日本品のものを持ってこられるっていうことを聞いてます。
あ、なるほどね、だからまあよかったら体験しに行ってくださいというようなことになるわけですよね、うんうん、はい、いや今年もじゃあ様々なものがそこに登場してくるということなんですね、
はい、あのぜひね本当にあのそれ以外にもいろんなものがありますので、ぜひあの、ガイドブックとかも事前にお作りして、必要な方には、はい、あの事前にお送りもしてますので、
あ、そうなんですか、は
い、そういったこともね、確認して来ていただくっていうのもいいかもしれませんね、
なるほど、ガイドブックも用意されてますので、後で申し上げる電話番号の方に行っていただいたら、はい、そのガイドブックも送ってこられて予習してから、
そうです、
あのこちらの方に行けるというロービジョンフェアの方に行けるということになりますね。それともう一つステージ展開もあるというお話なんですが、はい、今回このステージ展開が非常に充実しているというふうに聞きましたが、どんな方がどんなステージを繰り広げられるか教えてもらえますか。
はい、まあ、21日は、3つのステージと22日は4つのステージを、用意してます。
なるほど。
で、21日の日は、スマートスピーカーで楽しむ、こちらも読書ですね。
スマートスピーカーで楽しむ読書、
はい、
はい、これはどういうものなんですか。
これはですね、あの、サピエ図書館というインターネット図書館を運営している、はい、全市状況という、まあ、団体があるんですけど、はいはい、まあ、こちらの方が9月から始めた、サービスで、うん、アレクサっていうスマートスピーカーを使って、
アレクサね、はいはい、
でこちらを使って、対話しながら読書を呼び出して、はい、それで読書を聞くことができるっていうものです。
アレクサというのは会話ができるんですね、うん、AI とかでね、はい、この会話ができるようになって、まあ、今日持ってきていただいてるんですが、はい、
そうなんですね、こんな小さい、まあ、はい、アレクサのシリーズだったらどれにも対応してるんですけど、例えばアレクササピエ図書館っていうと、そしたら、向こうから、問いかけてくれるっていうか、
はあ、
はい、あの、会員ですかっていうふうなことで、で、はいって答えると読みかけの本がありますけど続き読みますかっていうふうなことで聞いてくれます。
これはちゃんとそれ読み上げてくれるんですか、アレクサが。
そうです、はあ、あのそれではいって言うとその続きから読み上げてくれたり、あと本を探したりすることもできます。
探す、はい、例えばこんな本って言ったらそれを探してくれるわけですか、はい、
そうです、あのなので、 タイトル名とか、うん、あの著者名とかそういったことを言うと、選んだものを、はあ、抽出したものを読み上げてくれるんで、はあ、じゃあ何番目っていうふうなことでするとその何番目のものを呼び出して、読み上げてくれたりします。
それを紹介してくださるのが21日の金曜日の1時からということになるわけですか。
そうですね、うん、こちらの方もあのスピーカーでえあのステージで紹介もさせていただきますけど、あのブースも設けてますので、はいはい、ステージに行かなくても聞くこともできるようになってます。
これはすごいですね、はい、で22日こちらの方も充実してるんですよね。土曜日になりますが、
はい、う
ん、
こちらの方はですね、あのスペシャル落語落語ライブポットということで、こちらのポットっていうのは、視覚障害の落語の、アマチュア落語の
ポットさん、
はい、そうですそうです、うん、でこちらの方は2024年度の第16回社会人落語日本一決定戦で優勝された方です。
すごい方ですね。
そうなんです、視覚障害者の方ですけど、うん、もう本当に一般のアマチュアですけど本当に名誉あるあの落語の大会で日本一になられた方を招きして、
すごいですね、はい、あの社会人の方でもね落語される方ってもう本当プロ顔負け、
本当にすごいです、
はい、ね、の方が多い中で、はい、そういうグループでトップを取った方で視覚障害の方がそれをお取りになった、は
い、そうです、
ポットさん、
はい、
はあ、
その方をね招いて、一講座していただきます。
落語聞かせていただけるんですか、はい、いやこれは楽しみですね、
はい、
これが22日の土曜日の11時半から、
はい、
12時までと、
そうです
いうことですね、はい、でその後ですが、
その後です、ね、
1時からですね、
こちらもあの、話題の方なんですけど、手で見る旅を始めませんかということで、まあ、滋賀大学とかでもあの講師をされている長尾博さんっていうあの方をお招きして、こちらも
長尾さんは目は、
あ、こちらの方も視覚障害の方です。
あ、そうなんですか、はい、はい、
でこちらの方は京都検定を1級をあの受けられて、こちらも通られてる方、
京都検定1級って通らないと聞いてますよ
あの、受かる確率 11%
ものすごい低いんですか、
はい、なので、まあ、こちらの方が視覚障害者の方でも楽しむ旅の仕方っていう風なことをお話しいただきます。
なかなかね視覚障害となるとその旅するというのが西島さん、うん、これが難しいんですよね。
難しいですね、
うん、それを旅するってどのようにしてその、はい、手で見る旅を始めてみませんかっていう、はい、このタイトルなんですが、はい、手で見る旅ってどういうことなんですか、
は
い、
あのですね、こちらの方は例えば清水寺とかだったりすると、
はい、清水寺ありますね、はい、
う
ん
うん、そしたらあの、まあ、清水寺の天図を作って、うん、まあ、あの境内とかどういう風な配置になってるかっていう、はい、その天図で、はい、マップを作って、はい、でそれで、まあ、あの自分の行きたいところを、イメージして行かれたりとかすることもできますし、はいはい、実際に、ですね、例えばちょっとふわふわの紙粘土を使ってその置いてあるものをかたどって、まあ、それで触るイメージを、はあ、まあ、つけていったりとか、まあ、実際にあの、首振り地蔵なんかはもう触られたりとか、うんうん、はい、あの本当に触れるものは手で触って、うん、体験してもらったりとか、うんうん、はい、音で聞けるものはそこで聞いてっていう風な形で、はい、
まあ、そういうような、まあ、言ったら、お話を聞かせていただける、はい、ということなんですね、
はいはい、なので京都だけではなくて、うん、京都以外でも旅は楽しまれているので、はい、そういったこともお話しいただけると思います。
でもこの長尾先生すごいですよね。滋賀大学それから、近隣の大学でですね、うん、本当にあの非常勤講師をされているということですから、はい、まあ、視覚障害でありながら大学の先生をやっていらっしゃると、
は
い、
そうですね、はい、
なかなかの先生ですね、はい、まあ、そういう見どころ多いステージ、こちらの方も訪ねていただきたいというわけですね。
そうですね、はい、
わかりました。まあ、とにかくいろんなものが集まっております。あとこれは紹介したいなというのはあったりしますか。なんかアンママッサージの体験コーナーもあると聞きましたが、はい、
そうなんです、うん、こちらも、大阪北と南の視覚支援学校の、方がアンママッサージの体験のコーナーを準備されます、
はい、
でここではあのこれすごく人気がありますので整理券を配られます、
はい
はい、なので午前の部と午後の部に分かれて整理券をもらうことができますので、うん、もしこちらの方に、興味のある方は、はい、ぜひ、まあ、朝一、まあ、10時、開始したら、D ホールに行ってもらって整理券をもらう、うん、でもしくはお昼 の、お昼一番に行ってもらって、回数券をもらうっていう風な形で、行っていただけると、整理券いただけると思いますので。
なるほど、これはどれぐらいの時間やっていただけるんですか？
あんまり長くないと思います。
そうでしょうね。
まあ、10分ぐらいとかそういうものだと思います、
は
い、
なるほど、はい。でもまあよかったら、これは別に請願者が行かれて、はい、その
予約
をもらっても全然構わないんですよね。
はい、大丈夫です。はい、
よかったらね、請願者の方も行かれて、はい、今の危機ってここまで来てるんだって、私は毎回行って驚きを感じますから、ああこういうものができてるんだっていう、なんかこう、そういう認識を持っていただけたら、私は逆にありがたいかなと思うんですよね。
そうですね、うん、本当にいろんな方が使えるものにもなってますし、はい、いろんな方に知ってもらって、また視覚障害の方とか、はい、そういった関係者とかご友人とかそういった方にお伝えいただいて、全然なんて言うんでしょうね、思ってる以上に進んでるよっていう風な認識で持っていただきたいなというふうに思います。
そうですね、世の中は本当に進歩してるというのが、私万博以上に感じる部分がここはあったりするんですよね。いや本当に、ぜひ皆さんも訪ねていただけたらなと思います。特に視覚障害者の皆さんにとっては有益な、ことになるかと思いますんで、もう一回お伝えをしておきましょう。会場の方は大阪天満橋 OMM ビル2階です。大阪天満橋 OMM ビルです。地下鉄谷町線の天満橋北改札、または、京阪本線の、天満橋駅東改札口から歩いて3分ぐらい、ビルの中に入っていただく形になるかと思います。はい、日にちの方が11月の21日金曜日、22日土曜日です。11月21日金曜日は11時から16時、22日土曜日は10時から16時行われているということです。で、さっきおっしゃってたように前もってそのガイドブックというのを作りになっていらっしゃると、はい、それを先に欲しいわというふうな方はどうすればよろしいんでしょうか？
はい、まあ、こちらの方はお電話かメールでも、はい、いただけましたら、ガイドブックは展示版と音声のデイジー版、それとあと活字資料ですね、活字のものと、あとメール版とご用意してますので、
なるほど、
お送りさせていただきます。
さっきおっしゃってた場内ガイド、手引きを必要な方もこちらの方に申し込みは可能なわけですね。
はい、
電話番号を教えてもらえますか？
はい、電話番号は 06-6441-0015 になります。
もう一度申し上げます。これ日本ライトハウス情報文化センターというところにつながりますので、今度行われます全国ロービジョンフェア2025についてということで、ガイドブックが欲しいとか場内ガイドをお願いしたいという場合、はい、電話番号申し上げます。こちらに電話してください。大阪06-6441-0015です。大阪06-6441-0015番です。祝日を除きます、火曜日から土曜日の9時15分から17時まで、受けたまっておりますんで、詳しい内容もよかったらこちらに電話して聞いてみてください、はい、ということでございます。今日は日本ライトハウス情報文化センターの林田さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
また今年もよかったら寄せていただきますんで、
ぜひお越しください、
は
い、
ぜひ西村さんも行っていただけたらなと思いますね。
はい、
毎年行ってますもんね。
行ってますね、
はい、はい、ぜひ皆さんも足運んでください。よろしくお願いいたします。お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊晴でした。今日は栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今変えてあの空に羽ばたい
皆様の暮らしをもっと便利に快適に、
私たちヤマト心の新速通販風と雪が取り扱う商品は日本の優良メーカーの正規品です。
その幅広いラインナップは食品、飲料からファッション、インテリア、家電、家具、寝具、文具に工芸品、
さらにキッチン用品、トイレタリーから医薬品、ペットフードに日用雑貨、消耗品まで。午後3時までのご注文なら当日発送、
もちろん送料は当社の負担。ただいま毎月のおすすめの商品をギュッと一冊に詰め込んだ月刊解放誌を無料でお配りしています。
無料解放誌のお申し込みはフリーダイヤル 0120-077777 0120-077777、 新速通販風と雪、解放誌受付専用ダイヤルまで。
皆様のお電話お待ちしています。